特集、知っていますか？桑名のいちごっておいしい。長島地区を中心に市内にいちご農家が増えているのをご存知ですか？さらに総員いちご研究会ではいちご栽培のノウハウを共有し、より良いいちご作りに励んでいます。今月は収穫期を迎えている桑名産いちごについて取材しました。問い合わせ、この記事については秘書広報課、電話 24-1492、 ファクス 24-1119。 12月頃から収穫へ。量は少なくても味に自信。甘酸っぱい味と赤くキュートな姿が人気のいちご。春から初夏にかけてが本来の旬ですが、ハウス栽培が中心のため、寒くなってくるとスーパーでも姿を見かけます。12月はクリスマスケーキに引っ張りだこ。市内でも12月から収穫を始めるいちご農家さんが多いそうです。いちごの産地というと、栃木県とちおとめ、福岡県あまおうが有名。中部地方では愛知県や静岡県の名前がよく挙げられます。桑名のいちごは出荷量は多くないものの、おいしいいちごを地元の人たちに届けたいと熱い思いを抱いた農家さんがいっぱい。研究会を結成し、栽培状況を共有したり、悩みを相談したりして、より良いいちご作りに励んでいます。収穫は冬から始まりますが、いちご作りは夏からスタートしています。真夏のハウス内はまさに灼熱地獄。ですが、農家さんたちは美味しいいちごができるよう準備をしていたのです。美味しいいちごができるまで、1、親株から粉葉を切り離して育苗をします。収穫が終わり夏になると、親株から伸びるランナー、細い茎から苗を採取するために親株を植え付けます。ランナーが出てきたらポットに植え、切り離していきます。うまく育たないことなどを見通して、必要な苗数より1割ほど多めに育てます。ここにポットに植えられた育苗中の粉苗の写真があります。2、育った苗を定植します。彼岸花が咲く頃になると苗を定植します。養分や水分を吸収しやすい茎の太い苗を優先的に植え付けていきます。葉の様子を見てきちんと定植できているかを確認したり、病気や害虫に注意したりしながら育てていきます。ここに育った苗が定植された温室内の写真があります。3、開花したらミツバチの出番です。いちごは白く可憐な花をつけます。花が咲き始めたらミツバチの巣箱をハウス内に設置し、受粉させます。その間も古い葉を取り除くなど手入れを続けます。受粉すると花の部分に実がなり、1ヶ月半から2ヶ月で収穫できるようになります。ここに白い花をつけたいちごの苗の写真があります。そしておいしいいちご完成。総員地区のいちご農家たちが結成した総員いちご研究会とは、桑名市、いなべ市のいちご農家9人が参加する総員いちご研究会。その目的はズバリ、おいしいいちごを作ることです。代表を務める服部正志さんは、桑名市で服部さん家のおいしいいちご農園の2代目。研究会発足前は、市内で数少ないいちご農家で、いちごの新規就農者へ栽培ノウハウを教えたり研修を行ったりしていました。いちご作りをゼロからスタートさせた父を手伝う形でいちご栽培に携わるようになったのですが、なんせ周りにいちご農家がいなかったので試行錯誤の連続でした。愛知県まで行って 栽培状況を見せてもらったり、教えてもらったり、自分が苦労した分、新しくいちご栽培を始めるという人には苦労してほしくないと思っています。と、服部さん。ただ、いちご栽培は正解がないとも言います。収穫量を優先するのか、どんな味を目指すのかによって、栽培方法は異なるからです。しかし、研究会では、自分が試してよかった方法や、肥料などの効果を共有し、自分一人が抱えていた悩みを相談して、不安を解消。お互いに切磋琢磨しながら、桑名がいちごの産地として大きくなっていくことを目指しています。ここに、いちご栽培中の温室内に立つ、服部さんの写真が掲載されています。研究会で唯一の土耕栽培を行う野良倉農園。脱サラしていちご農家を始めた野良倉農園園主の上田修平さんは、研究会では唯一の土耕栽培を続けるいちご農家です。研修先が土耕栽培であったことに加え、先人たちが耕し続けてきたこの土地を生かしたいという思いや、地温を有効活用できるため、暖房を使う必要がないこと、収穫後の株などをそのまま土に返せるので、より良い土作りができる点から、土耕栽培を選んでいるそうです。土耕栽培は常にかがんで農作業をしなくてはならず、大変そう、というイメージがありますが、上田さんは、全然そんなことないです、ときっぱり。座ったまま収穫などができる作業台車を活用し、体への負担を軽減しています。いちごの地産地消を目指して、地元の皆さんに、おいしいいちごを届けたいと意気込む上田さんは、今はいちご栽培をメインに、桑名ならではの野菜である菜花も栽培中、菜花を使ったカレーなど、加工品なども作って、農業でワクワクする未来を生み出しています。ここに3枚の写真があります。1枚目、上田さんも服部さんから研修を受けた一人です。とコメントがあり、いちご畑の前に立つ上田さんの写真。2枚目、四輪の作業台車でうねとうねの間を移動します。とコメントがあり、作業台車に乗って作業する上田さんの写真。3枚目、インド帰りの友人も懐かしい味と話す菜花サグカレーとコメントがあり、菜花サグカレーのパッケージの写真。写真終わり。桑名のいちご図鑑。桑名市内で栽培されているいちごの主な品種をご紹介します。秋姫。長い円錐形をしていて、酸味が少なく、甘味を強く感じられるのが特徴。静岡で誕生し、主に東海エリアで栽培、消費されています。紅ほっぺ。秋姫と幸の香を掛け合わせて誕生した品種。甘味と酸味。どちらも強く、いちご本来の甘酸っぱさが味わえます。四つ星。2017年に品種登録されたばかりのニューフェイス。甘味が強く、程よい酸味があり、いちごの甘酸っぱさを存分に楽しめます。ここに3種類のいちごの写真が掲載されています。私が桑名のいちごを使う理由。地元のいちごを使ってお菓子作りに励むお店を紹介します。夢の家秋蔵。店主藤本明さん。
住所西鍋屋町58。
時間10時から17時30分。なおカフェは11時から17時。電話 22-3606。ここに秋蔵のお店の中の写真と店主の藤本明さんの写真が掲載されています。看板メニューの かりんとうまんじゅうをはじめ、老若男女を問わず親しみやすい和菓子を製造販売している夢の家秋蔵。1月中旬頃になると、桑名産いちごを使った季節限定メニューが登場します。もともとは大産地である愛知県のいちごを仕入れていたそうですが、いちごの美味しさは鮮度。できるだけ摘んだばかりのいちごを使いたいと、野良倉農園から直送されるいちごを使うように。配達されるいちごを見ると、クッションの上にきれいに並べられていて、農家さんのいちごへの愛情をひしひしと感じます。と藤本さん。地域に愛され、近くにあったらいいなぁと思われるお店作りに励んでいます。ここに3枚のいちごスイーツの写真があります。1枚目、大粒いちごがどんと乗った春うららパフェ。2枚目、桜の塩気といちごの甘酸っぱさが絶妙なハーモニーを奏でるいちご桜餅。3枚目、柔らかなお餅と白あんが大粒いちごを包み込むいちご大福。写真終わり。
いちごの新規収納者が増加中。その理由は？市内で新しく収納した人を紹介します。農業従事者の減少は全国各地で課題となっていますが、市内では新たないちご農家も誕生しています。菅井内人さんは昨年4月から菅井ベリーで2000株のイチゴの苗栽培をスタートさせました。家族で同じ仕事に取り組むことで家族の時間を作りやすいと思ったことがきっかけで、大学卒業と同時に農家を志して準備をスタートさせました。まず市の農林水産課などに相談へ、情報収集するうちに単価が高く利益を上げやすいイチゴ農家が良いのではと考えるようになったそうです。営農計画、生産、販売、資金についての計画を作成しつつ、服部さんの農園で研修をスタート。農業に初めて関わりましたが、思ったよりも力仕事がないと感じました、と菅井さん。また、9月下旬の定食を終えればまとまった休みを取ることもできるため、旅行へ行けるのも嬉しい誤算でした。一方で総員いちご研究会でいろいろな農園を見て回ると、いちご栽培の奥深さを体感しています。現在は市が認定する認定新規就農者を目指して奮闘中。認定を受けることで補助金申請ができるようになるなど、メリットが多数あるからです。肝心の生育状況は？と伺うと、あまり成長がうまくいっていない、と苦笑い。服部さんのアドバイスを聞きながら、試行錯誤しているそうです。いつかは海外へ自分の育てたイチゴを届けて食べてもらいたい、と夢を大きく抱いています。紙面には、菅井さん左と服部さん右。今は服部さんの農園を手伝いながら、自身の農園へも足を運ぶ毎日です。とコメントのついた、いちごのビニールハウスの中の二人の写真が掲載されています。農家になりたいと思ったら、1、何の作物を作りたいか決める。市内では、いちごをはじめ、米、トマト、菜花、みかん、たけのこ、茶などが多く栽培されています。トマトと菜花は地域の特産物として定着しています。立地条件によっても生育状況が左右されるため、農地の確保とともに決定するのが望ましいでしょう。栽培技術の習得方法は、三重県農業大学校で学んだり、農業法人に勤めながら研修を受けたりする方法があります。2、農地を確保する。市内には多度地区を中心とした丘陵地帯と、長島地区など水郷地帯に多くの農地があります。 実家などの農業や既存農家の経営を継ぐ場合は特に必要ありませんが、新しく農地を借りるには営農技術があることはもちろん、ある程度の初期費用が必要です。特にハウス栽培には土地の賃借料に加え、ハウスの骨材など設備費用がかかるため営農計画とともに考えることが必要です。3、営農計画を立てる。多くの人が頭を悩ませる問題、営農計画。農業はすぐに作物を収穫できず、収入のない時期があるので、当面の生活費の確保も必要です。初期費用の確保には、国などの補助金や公的な融資制度を活用できることも。まずは市の農林水産課へ相談してみましょう。紙面には、いちごの公設栽培の場合、ハウスの骨材や被覆材、暖房設備などのイニシャルコストと肥料などランニングコストがかかります。とコメントのついた、いちごのビニールハウス内で話す須貝さんと服部さんの写真が掲載されています。桑名いちご農園一覧。市内にあるいちご農園をご紹介します。6つあります。1、トモ&ベリーひまわりいちご園。住所、長島町松陰341。代表、伊藤智之。電話、090-4215-0701。直売所あり。詳細はホームページへ。取扱店、直売所。白いイチゴ、トークンを昨年から栽培。桃の香りが特徴で、一味違う風味が楽しめます。とコメントのついた伊藤さんの写真とホームページの QR コードがあります。2、服部山地の美味しいイチゴ。住所、長島町小島312。代表、服部正史。電話、42-2377。直売所あり。詳細はホームページへ。取扱店、A コープ長島店、菜花の里、花市場、ファーマーズマーケット、ニューハートピア温泉、柿安本店。秋姫や紅ほっぺを栽培中。いちごは摘みたてが一番おいしいです。ぜひ、現地でご堪能ください。とコメントのついた、服部さんの写真と、ホームページの QR コードがあります。3、長島ファーム。住所、長島町松陰443-1。代表、川原明。電話、45-1515。直売所あり。詳細はホームページへ。取扱店直売所。酸味が少なく甘みがしっかり味わえる秋姫をたっぷりご堪能ください。とコメントのついた田中幸喜さんの写真とホームページの QR コードがあります。4、野良倉農園。住所、長島町大倉 1-522 直売所。代表、上田修平。電話 070-5407-3925。直売所あり。詳細はホームページへ。取扱店、オンラインショップ、A コープ長島店。菜花の里、花市場ファーマーズマーケット。桑名産の竹炭や米ぬかを使って土作りを行い、家族で愛情を持って育てています。皆さんに美味しいイチゴを食べてほしいです。とコメントのついた上田さんの写真とホームページの QR コードがあります。5、多度グリーンファーム。住所、多度町溝の4132。代表、横井正人。電話 48-7447。 直売所あり。詳細はホームページへ。 取扱店直売所。全25品種を栽培しています。減農薬や暖房費ゼロもこだわりです。美味しいイチゴをぜひ食べに来てください。とコメントのついた横井さんの写真とホームページの QR コードがあります。6、ワンガンベリーファーム。住所、長島町八家203。代表、山下優。電話、090-7673-3849。直売所あり。詳細はホームページへ。取扱店直売所。JA 三重北米広場。オンラインショップ。四つ星や星うららなど、他ではあまり見かけない品種も栽培しています。食べたらびっくりしますよ。とコメントがあり、イラストとホームページの QR コードがあります。